うまくこう響いてこない感じがするんですよね。ちょっとしつこいぐらいにこの下のこうツとかティとかの発音を少しこうしつこいぐらいに練習しておいた方が、あの歌を歌った時にもその子音のこの違いっていうか、それがすごくホールにあのよく響くと思うので、そこら辺をなんとなくこう今練習している曲で、特にこの唱歌の式はどちらかというとサウンドの大きなうねりっていうようなものをこう聞かせるような曲が多いと思うんですけど、その中で子音をきっちりやっぱり聞かせるのには少ししつこいぐらいにその子音を発音させる方がいいんじゃないかと思うので、今聴いてるとちょっと甘い感じがするので、そこら辺特にこのこういう形式的な練習の時には少し強調してやった方がいいと思います。じゃあ、オール付与からいきましょう。いくんですけど、ちょっとあのやっぱりこの先、そのステージに向かう、ステージで演奏するのに向かうために、まあ、多分この曲ってあの、まあ、この人数で、このスケールの大きい合唱をやっていかなきゃいけないっていうことになるので、すごくやっぱあの どういうふうに立ち向かえばいいかなっていうか、あの思ったんですけど、でも、そのあんまりこう、特にピアノがものすごくスケールが大きいサウンドなので、どうしてもそれに負けしまうんではないかっていう感じがして、特にこういう練習場こういうことか、あの今度何て言うんでしたっけ、勤労青年会館ホール、市民活動支援ホールでしてたんでしたっけ、そこのホールとかだとこうどうしてもピアノと近いし、あの部屋もまあそれなりにこうちょっと狭めなんで、こう負けてしまうかもしれないということで、あの大きな声を出すときはどうしても何というか頑張ってしまう。それだと多分このこうゆったりした曲のこうスケール感とかいうものが出てこないので、もうそのまま、自分たちのできるフォルテ、自分たちのできるフォルティッシモで、あの少しこうゆったりしたこう気持ちっていうか、ここら辺リラックスさせた形であの練習を続けていった方がいいんじゃないかと思うんですね。でこの曲は、フォルティッシモが出てくるところはほんのちょっとしかない、まあ、一番最後実は夕焼け小焼けでフォルテ3つっていうのが出てくるんですけど、そういうところはまあ一番最後の一番頑張るところだけなので、そこはもう一番頑張るとして、あとはフォルティッシモはまあその気持ちに任せて出す。フォルテは少しこうゆったりした気持ちで自然に出せるようなフォルテで歌うっていうような、自分としてそのダイナミクスをどういうふうに出そうかっていう態度をある程度決めておいた方がいいと思うんですよね。でその中で練習した方がいいと思います。であのもう一つは、アンプに向けて練習したいということがあるんですけど、もちろん今日一日でそれをやれるわけじゃないんですけど、その楽譜丸ごと覚えて練習するっていうのは本当に大変なことだと思うんですよね。あの僕はオーケストラの練習をずっとあのやるんですけど、滝沢さんが来てくださったあのショスタコーヴィチの11番っていう大きな曲の時に、もう曲を丸ごと掴んでやらないとあの指揮者にもついていけないし、楽譜なんて見てる暇はないっていうことで、曲を丸ごと覚えて練習しようっていう挑戦をしたんですね。でやっぱりその楽譜を全く見ないで頭の中で全部再現して、曲をやるっていうのはやっぱりものすごく大変なことなんですよね。だから、そこはやっぱり何かしら戦略を持っていかないとみんなできないと思うんですね。だから楽譜をそのまま見てこのまま覚えようと思っても絶対できないし、多分皆さん今まで僕が初めてこのエルデンに乗った時、みんな英語でアンプで歌ってるのを見て本当にすげえなって思ったんですけど、まあ、そのとあのそれなりにやっぱりいろんなその自分であの歌詞だけ書き出すとかっていうような工夫をしてやっていった方がいいっていうのと、やっぱりあのダイナミクスとかいろんなこう抑揚どういう感じで歌うとかっていうことも含めて体で覚えるためには何回も練習しなきゃいけないし、あとはそのどこにどういうダイナミクスがあるかっていうのはある程度大掴みに頭の中に入れておかないといけないっていうことがあるので、今日は、まあ、もう少しやっぱりダイナミクス、その音の強弱、そしてこうなんていうか強いところがこうもっとあの観客に迫っていくとか、小さいところが柔らかくとか、そういうことのこう違いっていうのをこう 表現するようにこう練習できたらいいんじゃないかなと。